歌う水道屋さん始まります。この番組はカラオケ愛好者のバイブル、カラオケ伝言版 E ボイス、曲数ナンバーワンカラオケジョイサウンド FM のエキシング、作ってワクワク、使ってワクワク、オリジナルの音のパイオニア E ファクトリーの提供でお送りいたします。どうも。はい、今日のゲストはですね、先週に引き続きまして、人材育成のスペシャリスト、コーアクティブコーチでいいんですか、コーアクティブコーチの、柴原陽子さん来ていただいてます。今週もまたよろしくお願いします。
お願いいたします。
柴原さんは、まあ、いろんなですねホテルね、ホテルの、はい、要は就職からそれから、旅館の女将をされたりといういろんな経験を経てですね、今人材派遣のコーチングということを、仕事として、はい、育成をされてるんですけども、人を変えるにはというか変わるには、先週の一番、エッセンスですけども、意識、知識、技術、それで OK ですか？
OK です。
はい、でその3つが絶対基本的にはいりますよということ で今日はですねその続きなんですけども、どういうその仕事っていうかね、例えば柴原さんに、コーチングを依頼してくるお客様っていうのかな、相談者っていうのは、はい、個人レベルもあるし企業レベルでもありますし、いろんなレベルの方がおられると思いますけども、おちょっとその、まあ、言うたら人レベルね、人レベル、企業レベルとちょっと一個ずつなんかこんな例あるのよっていうのをちょっとあもしありましたら。
そうですね、
そんな人ってね、コーチされてすぐ受け入れられんの、どうなの、そんな
受け入れられる、
うん、変われるものなの、
本人に変わる意思があるかどうかを一番先に確認します。
あります、はい、
たまにやっぱり企業からの依頼、
うん、はい、
企業からの依頼で、
はい、
こいつを変えてほしいねんけどスポンサーは会社ですっていうパターンがあるんですよね。
そんなんねや、
本人は、うん、なんで俺変わる必要あんねんって思ってるわけですよ。会社はあんたは変わらなあかんねんって思ってるわけですよ。
でもね、それね、
これは大変。
それね、それってね、はい、その会社めっちゃ優しいな
と思うでしょう。
いや本来、いや本来
しようとしてるわけなんです
よ。うん、うん、お金かけてかけんのとか、うん、そういう人を変えようとしたら大変じゃない。だけどお金かけてそう言ってそこまで情熱を持ってその人を変えるそこまで必要な人なんですね、
会社としてはね、
はい、
なんだけど本人にしてみたら、うん、自分っていけてないっていう烙印を押されてるんだって思うわけですよ。
ほう、
うん、なのでなんで俺がコーチングなんて受けなあかんねんってなるわけなんですよね、
うん、でもそれもわかるわ
でしょ、
うん、
でこれってね、今何が起こってるかっていうと、物の見方の違いだけなんですね、
うんうんうん
うん、今さっきひなちゃんが言ったのって、うん、すごい優しい会社だよね、だって自分必要としてお金かけようとしてくれてるんだからって受け取る人もいれば、いやもうなんでやんって俺言われてんねんって受け取る人もいるんですね、
うん、
それによって全然こうコーチングっていうものを受けようとする気持ちって意識って違うじゃないですか、
うん、
でこれが結局そのいろんな物事をどう見るかによって人って行動も気持ちもどんどん変わっていくんですね。でコーチングの中でだいたいもうしゃあないねん、なんかもうこれしかやりようないねん、俺が生きていくのはこの道しかないねんみたいな言ってる人ってだいたい一つの見方にはまってる時なんですよ、
うんうん、
でそれをじゃあいろんな角度からちょっと見ていきましょうかっていうコーチングがあったりとかして、
うん
うんうん、おそうかと、
うん、
自分のことめっちゃ大切にしてくれてるっていう見方ができるんやなって気づいた時にはそっから変化が起こってきます。
ああ、いやそもそもね、うん、今昔我々が俺とかねその、うん、まあ柴原さんとかの時代は、まあ、の大卒で出るとね、要は売り手市場で いっぱい企業が一人で3社ぐらいの言うたら、ね、
内定をね、
内定もらったりしてましたけど、今は企業もものすごい教育にお金をかけない時代になってきましたよね、
うん、
で新卒よりも逆にある程度経験されてる方を要は採用した方が企業としてはもう即戦力で使えるから、
うんうんうん、
そっちの方がいいよねっていうような企業の時代の流れが来てるんだけど、それをお金をかけて育ててもう一度教育してくれるっていうことは、僕はものすごく愛情深い会社やなってそれは感じるんですよ。ところが人によってそれを否定されてる、自分今の自分を否定されてるっていうように取ると、ものすごく会社とのもうこれが良くないよな。
そうなんです。
それでそれをね、あなたは会社からお金をいただいて、その人を変える、要はいいように変えてあげようというような、まあ言うたらその力づくでは当然しない。今の先週の話でいくと、要は、
うん、
例えば俺が横道それることが多かったら、あなたは先ほど横道それでの多いんじゃないですかって言うんですよね。要は気づかせるわけです、
うん、
気づかせるわけですよね。
でそう、うん、だから本人はまあ、薄々ちょっと感じてるけど、
うん、
そんなたくさんね、何回も寄り道してるなんて実感がなかったりするんですよね、
うんうん、
でその時にイラちゃん結構なんか2ヶ月に1回ぐらいは絶対寄り道するよね、でこれってイラちゃんにとってはどうなんっていうふうに聞くんですよね。俺寄り道してるぐらいがちょうどええわって、 OK じゃあこれからもう絶対2ヶ月に1回は寄り道を意識的にやっていきましょうか、そうしたらもうどんなねことが生まれてくるんでしょうねっていうふうに働きかけるんですよ。
ごめんちょっと今もうちょっとね、ごめん、もう俺の寄り道は分かってんけど、例えば俺は例えば何を 目指してる人にする、例えで俺は
なんか出してみて。
俺は具体的に何やろ、俺は今悩み事ないんやけど、例えば会社の経営のことでいこうか、売上が上がらないっていうことでいきますか、思ってるように
売上が上がらない、
うん、
あ
でそれに対して
売上にいかない
にしましょうか
っていう事実があるんですね、
う
ん、
としましょうか。それで俺の寄り道いうのはそういう場合はどういうことを寄り道っていうんですか。
寄り道してるかどうかちょっとさっきは仮の話なので分からない
け
ど、このコアクティブコーチングっていうのは事柄に焦点を当てないんですよ、うん、人に焦点を当てるですね。
事柄に焦点当てなく人に当てんの。
そうです。っていうのは、うん、コーチングって問題を解決するのはその人だし、うん、コーチではないんですよ。
おうおうおうおう。
だとするとコーチはその事柄に対してどんな見方をしていて、うん、どんな受け取りをしていて、どんな気持ちでいるのかっていうその人に焦点を当てないと何も変わらないっていうかね、
うん、
なので、うん、もし売り上げが上がらないねんっていうことでテーマを持ってこられたひらちゃんっていうクライアントさんがいたとしましょう、うんうん、
はいはいはい。
そしたらその売り上げが上がらないことでひらちゃんは今どんな気持ちでいるんですかってひらちゃんに聞いていきます。
いや悲しいし、どうしたら上がるのかなと思って不安になると思う、う
ん、不安ね、ちょっと不安たくさんあるのかな、うん、なんか不安でこうどれぐらい自分はこう充満されてるというか犯されてる感じがします、うん、
焦りとね、
焦りもある、
うん、他の企業、うん、同業者を見てたら、
お
う、うん、他の同業者はすごく儲かってるように見えるし、
うん、
自分とこの会社がどんどんどんどん衰退取り残されていくように思いますっていうでしょうね、
うん、っていう風になってくるよね。
なりますね。
もう ちょっとこう気持ちっていうかね、
うん、
言葉になってなかったものが今言葉に出てくると思うんですよ。
出てくるね、うんうん、
人に焦点を当てていくと、
うんうん、
でそこでまた一つ取り上げて、うん、じゃあひらちゃんは、うん、他の会社と比較して不安なんですか、うん、それとも 自分の会社だけ見てて不安なんですか、どんな感じなんでしょう。
とにかく業績が悪いし、うん、人の会社のことは分かんないんだけど、
うん、
このままでいくと自分とこの会社が将来倒産するのかも分かんないかも分かんないかも分かんない、
うん、おお、それが平ちゃんの最悪のストーリーですか。
そうですね。で従業員も今の数を、雇いきれないままこう手放さなければいけないっていう、うん、ところもちょっとやっぱり自分の責任感から言うとちょっと怖いですっていう言いますよね、う
ん
う
ん、怖い、
うん、
あ、そう、怖さがあるんですよね。
はい、
じゃあちょっとその怖さをもっともっとちょっと感じていく時間にしましょうか、
うん、もうこれ以上感じるんですか怖さを。
そうです、はい、っていうふうに、うん、焦点当てていくんですけど、うんうん、これって何をやってるかっていうと、うん、人ってこう悲しみは最小限にしたいし、うん、喜びって最大限にしたいんだけど、うんうん、でもこんなん喜んでたらあかんあかん、こんなん喜んでたらあかん、うん、もうちょっとちゃんとあの足元見ていかなあかんって言ってまた下げてくる、うん、要はこの狭い中でずっと人って生きていきやすいんですけど、
う
ん、もう悲しみとか喜びとか怒りとか苦しみとかってあること自体がポジティブとかネガティブじゃなくて、うん、もう豊かな感情なんですよね、人にとって。
え、その悩みも豊かな感情なんやな、うん、
豊かな感情、悩むと悲しいとか何でもいいんですけど、それを思いっきり味わい尽くしたいって人は思ってるっていうのが我らの心情の一つなんですよ。
ごめん、本当はちょっと待って、ちょっとそれはちょっと俺はちょっと疑問やねんけど、いや、それは喜びは味わいたいわ、いや、でも悲しみもそんなん、まあそれは生きてるからこそね、生きてるからこそそういった感情も生まれてくるっていうね、まあそれこう、まあ、人は生きてて、それはいろんなことありますよ、いろんな親が死ぬとかそんなありますけども、そのできたらそんな悲しみの感情を味わうっていうことはしたくないし嫌です、
うん、
でもそれは豊かな感情の一つなの、うん、まあそうやな、
豊かな感情の一つなので、
うん、
そんなこう世界幅の感情のね、うん、ところでこうやって生きてるよりも、うん、こうやって生きてる方が絶対楽しいっていうかエキサイティングじゃないですか、
うん、そうやな、
私は思ってるんですけどね。
おいや、そう思うよ、今のこのこの芝居の俺でない、俺はほんまの俺はもう全部好きやで
全部好き
や全部、もうそんないろいろあるやんか、あって当たり前やから、そんなもん、
あるある、
だって生まれてきたら絶対死ぬし、
あったな、
うん、儲かる裏には損することもあるし、
あるし、
好きになられたら嫌いになることもあるしな
あ、あるある、
そんないろいろ、もうそれももう全部ふくるめてもう生きるやからな、
そう、
うん、ほんでその次行って
だから、うん、そうやって例えばさっきの、まあ、喜びをじゃあ思いっきり喜びましょうとか、
うんうん
うん、あのっていうのも結局はあんまりしてないのね、うん、人って、
あんまり喜べてないんや、ほんまは、うん、
人前で喜んではいけないとかね、
うん、
自慢してはいけない
とか、ね、罪悪感な、
こんな喜んでたら、そう、またね、あの、うん、あ、こんな喜ばれへん人もいるのにとか言って、うん、どんどんどんどん喜びもレベル下げていくんですよ、ボリュームを。
わかるわ、それわかる、
わかるでしょ、
うん、
で、だから喜びゴーンなるわけ、内側だけでちょっとこう喜んどくみたいな、本当はもっと喜びたいんだよね、
あ、めっちゃわかるわそれ、
あらま、
例えばな、
な
例えばやで、
うん、
まあ、めっちゃ高い時計欲しかって一生懸命働くやん、
うん、
で買うやん、買うけどみんなに自慢したら嫌やからちょっとこうやって袖で隠すとかな、なななな
めっちゃ、
いや、でも、もうめっちゃ欲しいからめっちゃ働くんやんな、うん、働いてやっとゲットしてんけど、うん、なんかこんなんつけてたらなんかみんなになんかええかっこしいとか言われるのちゃうかなとか思って、そのテンション上がってんのにわざとこう下げるときあるわ、
やろやろ、
うん、
そうなんよ、人
ってそういうことなんや、そういうことなんや、それがどうなんや、
それと 上に行くとそうなるし、う
んうん、下に行くと
話にも同じなんよね、うん、
え下に行く例はどんなんの、下に行く例は
もう下に行く例はあんな風に悲しみばっかり、うん、ずっと悲しんばっかりいてたら、
うん、
もう自分のね、人前も出なあかんし、うん、人から見てもこう言えようにも思われへんし、うん、ほんまもっともっと、うん、あの悲しみは深いんだけど、
うん、
この辺で、うん、悲しまないようにしとくっていうのかな。
ああ
怒りもそう、怒りもそう、
うん、
この辺で怒り止めとかへんかったら、うんうん、人とうまいことやっていかれへんかもしれんと思って怒りを途中で止めるとか。
いやでもちょっと待って、それもちょっと待ってや、それも待ってや。あのな、いや俺な、最近な、最近ある人を見たわけよ、うん、な、そのある人は何も間違ってないねん、はいはい、な、まあこう対立したわけや、対立な、
で
この人がちょっとだけ変なことしたんや、な、ほなこの人はこうバッシングしたわけ、バッシング、ところが
誰を、
まあ、このちょっとだけ悪いことした人、
あ、
そうね、ちょっとだけルール破った人がおってな、でこの人はバーってバッシングしたわけ、ところが悪いのはこっちやねんけど、悪いのはこの人やねんけど、バッシングのやり方がやりすぎてそっちの人の方が悪く見えたのよ、
うん、
で俺それを見た時にわ、正しいからといってあまりやりすぎるとなんかこうこっち正当な方が悪に見えるやん、やりすぎると、
うーん、なるほどね、
怒りをだから押し殺すことで、その要は、
うん、
なんていうかな、自分だから正義、だから正義を正当化しすぎたらあかんから、ちょっと引いとこかって、割引こかみたいな、その操作するわけですよ。
そうです、その操作ですよ、
うん、この操作があかんの。
でって例えば怒りとかね、うん、そういうのを人に向けて、うん、じゃあ何言ってもいいのかって言ったらさ、
うん、
それって、
うん、
まあ、違うものがあったりとか、うん、ものが伝わったりとかっていう、うん、それをやれっていうわけではなくて、
うん、
コーチングの中で本当にどういうことがそのことについて怒っているのか、悲しみを持っているのかっていうことを自分で自覚する時間にするんですよ、
うん、
そうするとここまでいくんですよね、
うん、
いやもし例えば悲しみをずっとこう一緒にですね、
うん、
その悲しみってどんな世界観なのとか、
うん、
例えばどんな景色今はっていうようなことを本当に自分のその悲しみの世界にどっぷり浸かる時間を作ると、
うん、
もうそこまで来たっていう時にも上がるようになるんですけども、
うんうんうん、
そのここまで行くっていうかは一人は無理なんですよ、やっぱりさっきみたいにどっかで止める、
うん、
だってこんな自分の悲しみばっかり味わってたら死んでまうかもしれんとか思ったりとか、
うんうん、
この怒りがどんどん増えくると何に当たるかも分かれへんとかですね、
うんうんうん、
誰かをけなすかもしれん、
うんうん、
誰かを、
うん、
あの傷つけるかもしれんってなるから、うん、絶対自分ではそこまでいけないんですね、
うん、
だけどコーチがいることでその時間っていうのはその人が本当に自分の感情を味わいつけている時間が持てるんですよ、
うんう
ん、そうなると自分の感情っていうものはこうなんだっていう自覚があって、
うん、
じゃあその感情をどうしていきたいのかっていうことが考えれるようになるんですね、
うんうん、
でそのエネルギーをじゃあどこに使うことが本当にあなたが求めてる望んでることなのっていうことになって、すごくこう自分のその怒りとか悲しみとかをエネルギーに変えて次の行動っていうものを考えるそういう時間ステップになっていくっていう。
それって冷静にさせるってこと？いいも悪いも。
冷静かね。どんな風にこの人が消化するか分かんないので話をしていくと、
うんうんうんうん、
もしかしたらあの。一回ね私じゃないんだけど、
うん、
あまりにもこう怒りがたまりすぎて、
うん、
でそのクライアントさんはコーチに何て言ったかというと、今からコーチ殴らせてもらっていいですかって言われたコーチが言ってね、
うんうん、
でもそんなさせるわけないんだけど、うん、でもどれぐらいその拳には何が詰まってんですかっていうふうに関わっていくんですよね、
うん、
そこで、その中で本当に自分がどういうふうに消化していくのか、うん、どうエネルギーに変えていくのかっていうところにコーチはずっと寄り添い続けるっていう、そんな感じです。
ごめん一個聞いていい？
はい。
コーチってそのクライアントを見捨てることってないの？
見捨てる、
これはこの人は無理とかいうのはないわけ？
合わないってことかな、それとも変わらないし、こんなイジイジしてるからこの人嫌いやからコーチ、
いやそうじゃなくて、 そのコーチは一生懸命その信号とかいろんなものの言葉を与え続けるけど、でも人によってそんな簡単に僕は人って変われへんような気がするので、
うんうん、
でもコーチっていうのはクライアントに対してどんどん信号を送っていくわけでしょ、
まあ、信号というか、興味持って好奇心を持って応援してね、
うん、それってすごくある意味母親の母性みたいなことでしょ、うん、
そういう意味でいくと、
うん、
母性と父性と両方あるかもしれんね、コーチはね。
なるほどね。
だから例えばね、困難もあります。途中で、うん、なんかコーチングをずっと受けてこられてるんだけど、うんうん、なんかこう自分でこう変えていこうという意思が、うん、私にはコーチとしては見えないんだけど、
うん、
本当はところどう、うん、そしたら、いや確かに今ちょっと変えていくっていうところにエネルギー湧いてこないっていうんですね、うん、そしたらこのコーチングにもし価値を感じないのであれば一旦お休みしませんかとか、
うん、
またタイミングを変えて、うん、もしその時にやりたいなと思った時に声かけてもらえますか、うん、とか、
あ
そんなふうな提案をしてたりもします。
それもコーチの一つやもんな。
そうです、
うん
うん、
自分で決めて、ちょっと書き込み読ませていただきます。山田 C さん、悲しみを味わい尽くしたい、わかります。
この人感性すごいじゃないですか。
どういうことですか、感性すごい、
うん、
山田さん、
うん、
笠井純子さん、
なかなか言えない、
悩みや悲しみなどの感情までが豊かさなんですか。
はい、
ちょっとこれについてちょっと語ってください。
なんでしょうか、なんかこうなくていいものってないと思うんですよね、人間の中
に。なるほどね。
いらんよ、うん、みたいな、
うんうんうん、
いろんなものを持って生まれて、うん、まあね、生まれてきたんだけど、
うん、
でもしかするとこんなことを経験する必要ないんじゃないのみたいなことが自分の中で起こることもあるかもしれないけど、
うん、
それはなんか全て自分の中で起こる、自分の中で起こること、自分が経験することを、出会う機会っていうのは、うんうん、全て豊かさの一つずつ、一粒ずつっていう感じがする
ん
だよね。
なるほどね。
ダランって言って捨てる必要は何もないかなって。
なるほどね。まあただね、僕は新しく買った靴でうんこを踏んだっていう、それは多分いらん経験やと思います。長谷さん、カオルさん、こんばんは。いつもありがとうね、長谷さんね。笠井純子さん、可愛い平田さん、どうかどの部分で可愛いって言ったらちょっとよく分かんないんですけど、
どこやろ、
はい、山田 C さん、ちょっと先ほど感性豊かやって言ったあなたが言った人、親の離婚した時悲しみを味わわないようにしていたことで、私の中で親の離婚が25年終わってません。こう分かる？
でした。
分かる？
分かる。そうなんです。だから結局途中で止めると、
うん、
上がってもまたそこまで、また来る、また来る、この繰り返しがずっと起こるんですよね。
悲しみを、
感情が成仏してない、
悲しみが成仏してない。
そう、
で成仏してなかったら生まれ変わられへんもんな、
また来る、そう、感情はね変わらない。
笠井純子さん、悲しみを感じないようにするとか、怒りを押し込めたりとかありました、 前は感情を見ないでごまかしてました。
うん、うん、そうね、ごまかせるからね。
ごまかせねんな、意外と。
ごまかせちゃうんですよ、意外と。
意外とな。はい、山田 C さん、ね、確かに自分一人だと感情を出しきれずやめてしまいますね。
うんうんうん、怖いからね、一人だとね。
うん、せやな、わかるわ。
そうそうそう、すごいな C さん、すごいな
C さん。 C さんコーチで雇っても、
すごいな。C さんコーチできるんじゃん。
コーチできるな。コーチできるわ。
コーチやってあげるか。
まあまあ本音ね。でまあまあちょっとそのあれなんですけどね、そのまあいろんなそのまあ悩みを持たれてる方がまさにもう柴原さんとこの周りには集まってくるでしょ。やっぱり卒業、まあ、
悩みっていうか、うん、文章の中ではこう課題っていうふうに言ってるんだけどね、
うん、
向き合いたいテーマを、
うん、
っていうね、
うん、
に言ってます。
うん、
たくさんいらっしゃいますよね。だから何でもテーマになるから。
そうやな、卒業されていくわけでしょみんな。
あ、そうですね、卒業されていく人もいるし、
うん、
ずっとあの何て言うんですか、あの、ま、マザーテレサがね、
うん、
あれだけこう人に尽くしていく人なんだけど、うん、やっぱりこう毎日ある一定の時間だけは自分のために時間を作ってるっていう、誰にも邪魔されない時間をね、やってるぐらい、卒業というよりかはずっとその1ヶ月に1時間だけ自分と向き合う時間を作りたいっていう人はずっとやってます。
なるほどな。
の方もいらっしゃる、
うんわうん、それはわかるわ。なんかちょっとこう修正してもらうためにそばに置いときたいって言った言葉悪いけどな、人間でいうと、まあ、言うた定期検、健康でいうと定期検査診みたいなもんやろ。
そうそうそうそうそう、
やろ、ちょっとこう修正、俺曲がってないかなみたいな。でもそれでいうと俺もコーチしてほしいわ。
そんなひらちゃん、でもさっきなんか俺悩みないねんけどって言ってたやん。
違うやん、よく悩みなさすぎていろんなとこへやっぱり感情飛びすぎるわけよ。
あ、
そのやってるなんかいろんなこと
やってないとこで生きてるかもしれんな、
うん、やってる数が多いわけよ。
うん、
だからちょっと整理せなあかんなと思う自分もおんのね。
おお、それはいいかも。
うん、ちょっとこうい
いかもよ、
断捨離じゃないけどね。
おお、
ちょっともう56やんか今年な。だからその何ていうの、その断捨離っていうか、あの本当にこれは必要なのかっていうね、
うんうん、
こともやっぱりこう流れでやってしまってることもあるわ。
うん、で基本的にこうひらちゃんってさ、
うん
うん、ノーを言うの嫌いやんな。
俺ノー言わへんね。あ、
言わへんや
ろ。ちょっと、まあね、ちょっとごめん、番組も終わりそうやねん。
え、また終わるの。
だからもう一回ちょっと延長戦いくから、はい、番組をご、ね、見ていただいている皆さん、とりあえずですねこのラジオ放送収録は終わりますので一回ここで お休みなさい。さよなら。